はい、前回、モッチーと、モッチーが FTX に怒るっていうのを収録して、その時にもちょっと告知したんですけど、今回は、モッチーが、FTX でいきなりアクセスできなくなってしまったということで、焦って切れてるっていうのがあったんですけど、それともちょっと関係あるんですけど、自分でこう、やっぱりもっと管理しなくちゃいけないよねっていうことで、前から話してたんですけど、そういうのもあって、あとは単純な興味みたいなのもあると思うんですけど、モッチーでも、ビットコインのフルノード運用できるのかみたいなのをちょっと企画としてやってみようみたいな話をしばらくしてて、ついに今回それをやろうと思います。よろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願いします。
もち、前回 FTX に切れてましたけど、ビットコインとライトニングのフルノードを立ててみようって、結構それと対極の世界なんで、全く違う、完全逆方向来ちゃってるんですけど、いきなり振り切れて。
や、なんかもっと分かんないことだらけな気がするんですけど。
いや、仕方ないですよ、それは。いろいろ説明していくんで、別に分からなくても全然問題ないんですけど、どうやってフルノードを立てるのかとか、あとは今日は、なんでそもそもフルノードって必要なの？てか、フルノードって何なの？みたいな話を、他にも分からない人いると思うんで、聞いたことあるし、自分もちょっと興味があるし、やってみたいんだけど、何をやったらいいか分からないとか、そもそもなんでそれやらなくちゃいけないかいいのか分からないとかも含めて、そういう人いると思うんで、モッチーに教えつつ、他のこれ見てる人たちも興味がある人たちは一緒にそれに沿ってやっていけるような感じにしていこうと思います。はい。で、やっていこうと思うんですけど、ちょっとこの撮影前にちょろっと話したんですけど、前回ね、FTX アクセスできなくなっちゃって言ってて、で、自分からしたら、その動画でも話したんですけど、よくあることだよねって感じなんですよ、正直言うと。なんも自分にとってはそんな大きな問題ではないんですけど、モッチー的には、とか、一般の投資家みたいな感じの視点からすると、もうあれでダメになっちゃうみたいな人も結構いるみたいな。
そうですよ。多分
怖
なん
くなっ
か
ちゃうみたいな。
あのニュース見てログインしないっていうのはもうなんか 感覚が相当古いっていうか古いじゃなく 分かってる人だからだと思うんですけど、
そうです
なんか
ね。
社内でうちに入社してから仮想通貨始めたとか、なんかちょっと触ってみたみたいな人だと、やっぱり同じようにログインできなくなったとか、なんかこう引き出せなくなるかもみたいなの一回味わうと、ちょっとなんかもういい、もうなんか仮想通貨いいやみたいな感じの
それ
雰囲
だ
気
け
ので
。
話を、社内でもしてたんで、やっぱこういうのがあると、なんか脱落していく人もいるのかなと思って。
もう嫌になっちゃうし、もうなんかこんないつ自分の、アカウントがアクセスできなくなるかわからないやつ嫌ですみたいな。
そうですね。なんか自分がお金預けてて、こんななんか、告知もなくシャットダウンされることあるの？みたい
いや、それはありますよ。中央集権ですから。
な。
何を信じてるんですかって。ビットコイナー的にはね。
いやでもその多分ビットコイナーの感覚が全然ないままやってると、やっぱ。
そうですね。でも前と比べると、それでもやっぱりこういうのって、前よりはまだマシで、5、6年前とかだと、もう取引所がアクセスちょっとできなくなるくらいだったらまだいい方で、余裕でお金持ち逃げするみたいな、そのガチな詐欺みたいなのもあったりとか、意図せずにハックされてお金取れなくなっちゃって、で、結局ユーザーにもお金返せないとか。そういうのがね、よくあるので、それちょっと慣れる必要あるのかなと思いますよ
い
ね。
や、でも慣れたくないですけどね、そんなことに。
あとはね、じゃあ規制厳しくしろとかっていう人もいるんですけど、規制厳しくすると、今度は今の日本みたいにいろんな制約も増えちゃうん
そうですよ
で、やっ
ね。
ぱりね、完璧な安心となんか自由っていうのは、こうね、なかなか一緒には両立できないんで、そこはちょっとユーザーも多少はもう少しこう自分で勉強したりとか、リスクヘッジ、要は取引所が、この取引所が FTX アクセスできなくなるかもしれないみたいなのは、多少想定しなくちゃいけないですよね、と思いま
そう
す。
ですよね。
だって分かってましたから、日本ってもともと規制の話もあって、自己責任で使う限りにおいては、海外の取引所使うの問題ないんですけど、場合によってはバイナンスとかもそうですけど、アクセスがどんどん厳しくなっていってるんで、方向性的に。こういうの全然想定できてたので、そこは気をつけてくださいねとしか言わないですね。ただ、一般的な感覚だとそれはちょっと耐えられないっていうのは、ちょっと自分的にはちょっと驚きなんですけ
い
ど、
やいやいやいや、
この感覚は古いんでしょうね、だから。
それに驚くことに驚きです。
そんなことを考えてることに驚きってことですよね、持ち的には。フルノードは、でもこっち側の世界の話なんで、もう完全にそういうのをもう、信頼を最小化しよう。できるだけ誰も信じないような形でやろうっていうのが、そういう今日のメイントピックなので、ちょっとそれについて話していこうと思います。ついにモッチーもね、フルノードデビューするということで、楽しみですね。 じゃあ進めていこうと思うんですけど、その前に、スポンサーの紹介ですね。まあ、クリプタクトもね、これ見てる人たちはすごいおなじみだと思うんですけど、年末も近づいてきて損益計算の、サービスとかを主に提供しているのでクリプタクトさんで、でそろそろね年末こういう話も増えてきて、先日クリプタクトさんもディファイに関するサービスのアップデートとかしたりとか、ポートフォリオの機能強化したりとかしているので、まあ、必要、ブリットさん、ね、ビットブリッツさん以前出演してもらって誰にお勧めしますかって言ったら、仮想通貨トレードで利益を上げたいと思ってる人全員使うべきサービスってサービスですって言ってたんで、最高のキャッチフレーズを勝手に作ってくれてたんで、まあ、実際損益計算大切だと思うので、興味がある人はぜひ見てください。反省会用の特別にディスカウントコードをいただいていて、有料プランも 15% オフで、ずっとさせていただいているので、ぜひそちらも使ってください。はい、年末に向けてちょっとアピールを増やしていこうと思います。
お願いします。
お願いします。いやでもこの今年1年でやっぱモッチーのやっぱ知名度上がりましたね、界隈での。いやと思うんですけどね、どうでしょう、貢献しておけば。
はい、ありがとうございます。はい、
貢献しているとありがいいんですけどって感じで、はい、じゃあフルノードの話していきましょう。まずフルノードってモッチーも聞いたことあると思うんですけど、なんかイメージでいいんですけど、なんとなくどういうものみたいなのってありますか？
なんか
何でもいいです。
マイニングするものみたいなイメージだ
ったんです
けど。違いますかね。
違いますね。マイニングは実はフルノードとはまたちょっと違うんですけど、はい、うん、あのフルノードって要はビットコイン、まあ、ビットコイン今回話限定しますけど、うん、ビットコインの過去の送金記録とかをすべて、保有しているまあ、コンピューターというか、まあ、記録ですね、それをすべての記録を持っているものをフルノードとかって言うんですよね。
はい、
でなんでこれそもそも重要なのかって話なんですけど、フルノードがなんかビットコインって分散化されてるとかっていうじゃないですか。
はい、
でこれ P2P のネットワークなんで、どういうことかっていうと、記録を例えば自分が一人のまあ、ピアとして持ってて、それを他の人に共有していくみたいな、シェアしていくみたいなのがあって、フルノードを持ってる人が多くないと、例えば自分しかフルノード持ってないとするじゃないですか。自分しか過去の記録全部持ってなかったと仮にしたら、その人信じなくちゃいけなくなるわけじゃないですか。要はこれ正しいやつだよって言って、でも他の人持ってないから、じゃあ自分がなんか決めるみたいな感じになっちゃうじゃないですか。そうそう、だからこのフルノードを立てる人が基本的には多ければ多いほど、そういう記録の改ざんだったりとか、そういう、こう信頼が発生しちゃう、誰かに頼っちゃうっていうのが、まあ、減っていく、まあ、基本的には。まあ、そういうふうに。
私がちょっと買い替えたりしてたら、他の人のと違ってると。
そう、すぐ分かるわけじゃないですか。
うん。
で、他にも、まあ、ビットコインの場合だと、それをこう検証するとかっていうんですけど、まあ、記録が正しいのか、本当にこう過去のプルーフ・オブ・ワークがあったのかっていうのを、まあ、署名の検証とかして、まあ、そういうふうにチェックしていくんですけど、うん、まあ、いずれにせよそういうできるだけ多くの人がその記録を持っていて、他の人がそれをこう見れるようになってるっていうのがまあ重要なんですよね。少なければ少ないほど基本的にはまあそういうリスクが出てくると、
うん、
もしくは1人しか記録持ってなくて政府が自分のところに仮に来て、まあ、分からないですよ。例えば中国がねビットコインとか制限するっていう発表はありましたけど、
はい、
仮に自分しかその記録持ってる人がいなかったら、中国政府の、ね、人が来たらもうそれ止められちゃうわけなんですよね。まあ、あの究極の話ですけど、
それでおしまいになっちゃいますね。
そう、それで潰されちゃうみたいなのがあるんで、これ非常に重要な話なんですよ。で、じゃあフルノード立てるのはネットワークには重要っていうのはなんとなく分かると思うんですけど、
うん、
個人レベルで見ると、じゃあなんでフルノードって立てなくちゃいけないのっていう風になりますよね。
うんうんうん、
だって、はい、なんとなく例えば自分たちとかがフルノードどうのって言ってやってツイートとかしてるんで、なんとなくイメージあると思いますけど、なんか謎のちっちゃいなんか謎のマシンみたいなの買ってきて、うん、あ、なんであんなめんどくさいことしなくちゃいけないのみたいな。
ラズベリーパイ。
ラズパイ、通称ラズパイですね。はい、まあ、小型のまあ、コンピューター、
うん、
でなんでそんなことしなくちゃいけないのって話なんですけど、個人レベルで見ると、メリット、まあ、いくつかあって、一つがプライバシーの、メリットがあります。であんまり普段使ってるときは意識してないと思うんですけど、取引所とかは当然本人確認とかしてるんで、例えばモッチーがいくらくらいこのコインを持ってて何をトレードしてっていうのが基本的に全部会社が、まあ、分かるわけじゃないですか。
はい、
取引所側が基本的にはね。 で、それだけじゃなくて、モバイルのウォレットとかありますよね。いろんなウォレット使ったこと、メタマスクとか使ったことあると思うんですけど、あれもプライバシーって実は結構低くて、アドレスを追えちゃうっていうのも当然ありますし、あとは IP アドレスをウォレットの開発会社が持っちゃってるみたいなところがあったりとか、結構プライバシーがリークする部分が、
そうなんです
い
ね。
ろいろあるんですよ。だから思ってる以上に、仮想通貨ってプライバシーないっていうのが、ある程度以上分かってる人からすると常識で、そういう問題があるんですよね。ただフルノードを立てると、そういう、プライバシーのところで、TOA とかを使うんですけど、IP アドレスが見えないような形で自分でウォレットを使ったりとか、そういうことができるようになったりとか、そういうプライバシー的な一つ、メリットがあります。で、あとは、さっきも言った通り、フルノードを自分でやってる限り、他の人を基本的にはほとんど信頼しない形で、この送金記録が正しいとかっていうのを自分でチェックできるようになるんで、信頼が最小化される。で、多分、自分も多少含めてそうなんですけど、日本人の人たちって割と平和な社会に生きてるんで、
めちゃめちゃ平和。
FTX アカウントアクセスできなくなったやんけ、ふざけんなって FTX に怒ってるだけで、多少 FTX が信頼してるわけじゃないですか、取引所とか。だから、それが裏切られると怒るんですけど、逆に言うと。海外の人とかだと、そもそもそういうの最初から信じてないみたいな人が結構いて、できるだけそういうのを信じない形でビットコインを使いたいみたいな人は、フルノードを使うことで、そういう、お金にアクセスができないとか、送金しようと思ったのに、ウォレット側からあなたに送金させないですとかっていう止められたりとかっていうことが、減る。そういうことが基本的にできなくなる。もう自分が使いたいときに使いたいようにビットコインを使うみたいなことができるようになるっていうメリットがあります。で、またネットワークへの貢献ですね。さっきも言った通り、フルノードが多ければ多いほど、ビットコインのネットワークに関してはいいことなんで、基本的には。貢献しているという、なんでしょう。全体のチームのために貢献してるっていう側面もあります。
でもなんかそんな個人レベルで参加するだけでもいいっていうのはなんかちょっと嬉しい気もします。
そう
そ
です
の
ね。
有名なコインに。
で、この後見せますけど、アンブレルっていうのを基本的には使ってやってもらおうと思うんですけど、アンブレルのスローガンみたいなのがあって、ちょっと見せようかな、せっかくな。ちょっと待ってくださいね。今、スクリーン共有します。あ、これだ。見えてますかね。ちょっとスローガン変えちゃったみたいなんですけど、今は 今気づいた。パーソナルサーバー for everyone になってるんですけど、今。前はこれ、B ビットコインとかそういう感じだったんですよ。要は、ビットコインを使うんじゃなくて、ビットコインのネットワークの一部になろうみたいなスローガンを持ったんですよね。
めっちゃいい。
今ちょっと変えちゃったみたいなんですけど ちょっとね、違う方向性に今行ってるんで、アンブレルは。でも要は、自分でノードを立ててみると分かりますけど、ビットコインという大きなネットワークの一員として自分も参加してるというか、貢献してるネットワークに対してっていうようなとこは結構ありますね、実際。なのでそういうのもあります。で、もう一つが、今アンブレルちょっと見せてこの後説明しますけど、じゃあ今もう一回見せるか。ちょっと待ってくださいね。パーソナルサーバーっていうふうに書いてあったじゃないですか、さっきアンブレルが。これか。で、これどういうことかっていうと、アンブレルって、簡単にビットコインのフルノードが立てられるようなソフトウェアのサービス、基本的なんですけど、最近ちょっとそれ以上のことをやろうみたいな、方向性に行っていて、単純にビットコインとかライトニングのフルノードを簡単に立てられるだけじゃなくて、ビットコインとか以外の機能、例えば写真とかデータのバックアップとか、パスワードマネージャーだったりとか、そういうものを自分のパーソナルサーバーで全部やろうみたいな。そういうことに言ってるんですよ。要は自分だけの、ちっちゃいマシンなんだけど、あそこに自分の大切な情報とか、お金とか、アイデンティティとか、そういうのが全部入ってて、他の人に、コントロールされないみたいな。
じゃ
そうい
ラ
う
ズ
パー
ベ
ソ
リー
ナル
パ
サー
イ
バ
盗まれたらどうなっちゃうんですか？
ー。それはバックアップとかしなくちゃいけないんですけど、それはちょっと別の問題なんですけど、そうですね。ただ、一応自分で全部ちっちゃい端末の中に、自分の重要な情報とかを持ってるっていうような形に進化していってて、そういうのが仮に今後すごい一般的になってくると、今ってクラウドとかやっぱりみんな使ってますけど、Google ドライブとか自分も使いますし、あれってでもデータ全部 Google が持ってるわけじゃないですか、基本的には。よくクラウドって、アンブレルが言ってるのかな。クラウドって他の人のコンピューター。 AKA 他の人のコンピューターとかって言うんですよ、
うんうん、
要は Google 社のサーバーに自分のデータを保管してるだけなんで、
うん、
ある日ね FTX じゃないですけど、ある日 Google があなたの写真あなたアクセスできないようにしましたって言われたら、まあ、取られちゃうわけなんですよね、
うん
うんうん、でビットコインってそういうのがないように自分で自分のお金を管理しようってものなんですけど、
うん、
その考えをちょっと発展させて自分のデータとか、
うん、
そういうもの基本的に全てデジタル上の権利とか全てを自分の端末上で自分が管理している端末上で、管理するようにしようっていう考えなんですよ、
うん、
で、まあ、そこに、まあ、ビットコインとかライトニングの、フルノードも入ってるんで、例えばね将来的には自分の写真とか、まあ、もしくはドキュメント何でもいいですよ、記事とかそういうものがライトニングで自分のサーバーに記事をホストしてそれを有料で売るとか、なんかそういう世界をイメージしてるっていうことなんですよね、アンブレルは。はい、最近ちょうど資金調達して、まあ、割とみんな使ってる最近流行ってるビットコインフルノードのサービスです。はい、モッチにもこれを使ってもらいます。なのでなのでこんな感じで、今後アンブレルみたいなものが今人気なんですけど、フルノードを持つことでビットコイン以外のサービスも含めてなんかいろんなことができるようになる、今までなかったタイプのサービスだったりとかデータを管理する方法だったりとかっていうのが、そういうふうに発展性があるっていうのが一つ最近の重要なトピックの一つですね、はい、
ちなみに細かいかもしれないですアンブレラ
アンブレルアンブレル
アンブレル以外にもこういう会社はなんかある、一応あるってことなんですか？
一応あります。あるんですけど、アンブレルがやっぱり一番人気で分かりやすくて、まあ、使いやすい、あとユーザー数が多いんで、最近はアンブレルを使ってる人が多いですね、うんうん。実はちょうどそういうデータが出てて、資金調達したときに、
うんうん、
直近の1年で新しい最近ビットコインのフルノードすごい増えたんですよ。で、そのうちの確か約9割がアンブレル使ってるんですよね。だから
すごい。
もう超大部分がアンブレルを使ってビットコインのこうフルノードを立ってるって感じですね、まあ、でもちょっと一社がねこれを独占しちゃうのは今度はそしたらアンブレル社を信じなくちゃいけないみたいな感じになってくるんで良くない部分もあるんですけど、まあ今のところはアンブレルが強い。でも他の企業もありますし、こういうのが好きで得意な人は全然アンブレルとか使わなくても自分のまあパソコンとか使ってないラップトップとかに、ビットコインのフルノードを入れることも当然できます、
うんうん、
ただちょっとめんどくさい。
それを簡単に、うん、アンブレル
だったらできるってことですもんね。そうそうそう、これを簡単にしたってことですね、アンブレル。
はい、
はいはい、で最後なんですけど、まあ、基本的にはね、フルノードを立てるメリットって今言ったみたいな話なんですけど、あとはダイヤモンドハンズのコミュニティを自分と、あとはスポットライトを作ってる小川さんとかが、まあ、中心になって始めたんですけど、まあ、これサイトですね。ダイヤモンドハンズのコミュニティとかっていうのは最初実験的にやったんですけど、
うん、
フルノードを立てたら、まあ、何かしらやっぱいいことがあるよっていうのをちょっとやっぱりアピールしたいなっていうのもあって、
うん、
フルノードを立てて後で説明しますけど、ダイヤモンドハンズの、ライトニングのノードにチャンネルっていうのを作ってくれた人に、お金をあげますみたいな、うん、ちょっと報酬をあげますっていう風にやったのが始まりだったんですよね。で正直に言うとそこまで大きな金額ではないんで大したことはなかったんですけど、結構やっぱり賛同してくれる人が多くて、それを機にフルノードやせっかくならってことをやってみましたって人が増えたって感じですね。だから、アンブレルみたいに今後機能がどんどんこう強化されていくっていうメリットというか楽しさもありますし、今はダイヤモンドハンズみたいなところがやってますけど、今後なんか似たようなスキーム増える可能性あるなと個人的に思ってて、フルノードを立てることでなんか直接的な金銭的報酬だったりとか、またちょっと副次的なこうメリット、経済的なメリットがあるっていうのはあり得るかなと思います。まあ、なんか早めに参加しておいてもしかしたらですけど、そういう可能性が増える。まあ、今例えばあのエアドロップでね給付金スキームとかって言ってお金がねもらえるみたいなのやってますけど、今後ライトニングでまああんな感じじゃないかもしれないですけど似たようなことが起きる可能性あるので、もしかしたら将来的にはそういうメリットもあるかもしれないですね、はい、ちなみにダイヤモンドハンズで先週ちょうど報酬配ったんですけど、あのスポンサーちょっと前から1ヶ月くらい前からしてもらってて、これねあ、まあ、クリプタクさんも入っていただいてるんですけど、これ地味に結構ねちゃんとしたメンバーなんですよ。
本当ですね。
ですね。あ、そうみたいな。そう、まあでも結構ね、あの国内でもあのトップレベルの、取引所とか企業とかに入ってもらってやってるので、そこにスポンサーしていただいてもらったやつで、先週ね、ちょっと確認しますけど、いくらだったかな。0.1 01だったかな。まあ、5万円分くらいを100人くらいに例えば配ったりしてて、ちなみに今全体で多分250人くらいかな参加してくれてるんですけど、うん、全部で、はい、
このコミュニティにってことですか。
そうそうそうそうです。テレグラムのコミュニティもあって、そこ今350人くらい参加してるかな、はい。なのでね、地味に自分たちも想像以上に盛り上がったんですけど、うん、あのそうなんですよ。始めた時は正直、まあ、30人くらい入ってくれたら、まあ、もういいんじゃねえみたいな話だったんですよ、正直に言うと。なんですけど今結局それの10倍くらい、300人強、あのメンバー、テレグラムとかメンバーいますし、かなり他のユーザーが新しく入ってきたユーザーにこうヘルプ出したりとか説明してあげたりとかっていうのがあるんで、まあ、こんな感じでやってますね、はい。なので興味がある人には、ね、入ってもらいたいんですけど、それも含めてちょっと説明していきます、はい。ではここまでが、まあ、あのフルノードをこう個人として立てるメリットということで話していきました。もう一回まとめると、プライバシーと、あとは、まあ、信頼を最小化するっていうところ、まあ、独立性みたいなところと、ネットワーク自体に貢献すること、あとは今後、アンブレルみたいなもので、サービスがどんどん増えていく、機能がどんどんこう拡充されていくっていうところと、あとは、まあ、ダイヤモンドハンズみたいなものがあると、直接的にビットコインの報酬を受け取れるみたいな、まあ、そういうメリットがある。はい、あ、また話してないんですけど、ライトニングのノードを立てると、ルーティングっていうのができるようになるんで、それで収益を上げられる可能性も出てきます。ただこれ後で説明しますけど、結構難しいのと収益性は非常に低いので今の時点では、まあ、そこはまだこうなんでしょうね、とりあえず興味本位でやるっていう方が強いと思います、はい。じゃあ、今の話を聞いて、あ、なんとなく分かりました、やってみようかなと思った人はじゃあどうすればいいかって話なんですけど、うんうん、一応ですね、ダイヤモンドハン、あ、ちなみにこれがラズパイの参加してくれてるユーザーの、
うんうん、
なんとなくのラズパイの雰囲気で、
まあ、なんか音するんですよねこれ。
あ、なんかね、ちょっとフューみたいなファンの音、あの冷却用のファンの音とかするかもしれないですけど、基本静かですよ、うん、こんな感じで。これがラズパイなんですけど、このこれね、これを買ってきて SSD とかもつけて、インターネットに有線でつないでって感じでやってもらいます、はい。で、参加方法なんですけど、ここに公式サイト、diamondhandsnode.com って立ってるんですけど、ここに一応貼ってますと、うん、日本語で、
はい。
で、これが一番最初に出した記事で、まあ、こういうの始めますよっていう記事で、ちょっと情報古くなっちゃってるかもしれないですけど、まあ、なんでこういうのやろうと思ったかみたいな説明していて、まあ、ここに基本的に重要なリンクとかは貼るようにしてます。でこの後見せますけど、動画で例えばこれ成田の森山さんが出してくれてるやつなんですけど、動画でどういうふうに、ラズパイを組み立ててアンブレルでライトニングを立てるかっていうチュートリアルみたいなの出してくれたりとか、そういうのもあるんで、ここの記事とかを見てもらえれば、まあ、どうやって、なんだろう、始められるかっていうのは情報がいろいろあります、はい。あとはこれね、ウィキみたいなのも作ってあって、実際やってみると分かるんですけど、結構ね、いろんなところでエラーが出るんですよ。例えば、同期が始まらないんですけどとか、同期やってしてたんだけど、途中で止まっちゃいました、どうすればいいですかとか、なんかね、いろいろエラーが出てて、それをもう結構ここで過去に出た質問とか、一周に関してはトラブルシュートみたいな感じで、まとめてくれてるウィキページみたいなのがあります。なのでちょっとここら辺とかもぜひ見てほしいですね、はい
は
い。
これにはそのダイヤモンドハンズからいけるんですかね。
これは、さっきと同じ記事はステップ2のところで例えば書いてあります。これクリックしてもらうと、うんうん、
なるほど、
基本的には全部これで見れるんじゃないかな。ちょっと最近細かく見てないんですけど、設定方法 FAQ とかインストール手順、うんうん、その他設定とか、あとは、何を買えばいいんですかみたいな質問が結構あると思うんで、
うん、
それはさ、あ、そうね、この記事の中にも多分どっかに書いてありますけど、この元々のスポットライトの記事で、
うん、
これも動画ついてるんですけど、まあ、ゴッツさんっていうね、自分も、うん、そう、NFT のやつからもいろいろやってくれてるゴッツさんが動画でこう組み立て方をちゃんと見せたりとか、あとは必要なものリストをここに作ってくれてます、
うんうん、
もうここのこれゴッツさんにお願いしたんですけど、もう何も考えたくない人向けにここの Amazon のこのページに行ってこれを買ってくださいと。
いや、私これから買います。
そうそう、だからこれあればもう何も考えなくてもいいじゃないですか、
うん、
とりあえずここにあるリンククリックして必要なものを買ってくって感じなんで、
うんうん、
あ、で 1点だけなんですけど、今世界的にラズパイが品切れ状態、
嘘でしょ、
在庫がねちょっと減ってるんですよ。なのでちょっとこのリンクとか今在庫切れになっちゃってますけど、ちょっと調べなくちゃいけないかもしれないですね。ただラズパイ4とか調べれば、あとはこれ8ギガですけど、まあ全然出てくると思うんで、今通常よりなんか最近買ったって言った人は2割くらい高いかもって言ってましたね。
うん、ラズパイってごめんなさい、このフルノード立てる以外に何に使うんですか？
いや、何でもできますよ、基本的に。これちっちゃいコンピューターなんで。なので、
そういうことなんだ。あ、そのさっきのサーバーを
作る
っていうのが。
やろうと思えば、こういうのが好きな、なんでしょう、あの、個人用の工作というか、いろんな部品をつなげてきて、ハードウェアで遊ぶとかもできますし、まあ、別にビットコインのフルノードとか以外でも、本当はいろんなことできます。
なんか小学生の、
そうそうそう、なんか工作実験みたいな、うん、そうそう、そんな感じですね。はい、なので結構こういうのが好きな人は別にビットコインとか関係なくこういうの買っていろいろやってると、なんか IoT とかね、
うん、
なんか指示を出したら遠隔で動くようにするなんとかとか、うん、そういうのができるっていうちょっとね、ちょっとオタッキーな世界のね話かもしれないですけど、一応こんな感じでリンクを全部つけてるんで、もしかしたらラズパイね、今ちょっとダメかもしれないですね、うん。もしかしたら売ってないかもしれないです。でも多分これ検索すれば他のお店とかから売ってると思うんで、あの、それはちょっと自分で確認してみてください。
はい、
今世界的に本当にラズパイ品薄になってるっていう問題があるんで、はい、それは了承してください。ちなみにゴッツさんがその当時かかった費用、蒸気一式では2万3000円って言ってましたね。でも今もうちょっと高いかもしれない。です。まあ2万5000円とかっていうと安くはないですよね、でもこれ。
まあ確かに、
うん、
でもなんかそんな逆にそんな2万3000円とかでそのネットワークに参加できるんだって思うと、
うん、
まあまあまあ
まあまあ、お、案外ポジティブ。あと一回これやっちゃえば最初ちょっと面倒というか、あの、大変かもしれないですけど、一回やっちゃうとあとはもう家とか会社とかに基本的にずっと放置してたら、裏で自動的に同期して新しいブロックをこう検証してくれるって感じなんで、まあ、それさえやっておけば、あとはもう基本何もしなくて、まあ、何もしなくて言うとまだ言わないですけど、基本放置しておいて OK って感じですね。はい、
ホーリーで儲けたんで
買ってます。ホーリーで儲けたやつでラズパイを買うっていうのがいいです。ちなみにダイヤモンドハンズからのビットコイン報酬があるってなんですけど、自分の個人的な目標としては、まあ、あのスポンサーもね入ってもらったのもあって、ラズパイの初期費用くらいとかね、ちょっと2年とか間で見ると元取れるかもしれないくらい配れるといいなと思ってますけど、ちょっとそれは分かんないですね。はい、ちょっとそれを目指してます。だから要は今、うん、
光ってるやつ、光るんですか、
これなんかちょっと特別なやつ買ったのかな、これちょっとよく分かんないですね、中どうなってるのか。これファンが光ってるのかな、ちょっとどうやってやるのかよく分かんないです、うん、でも結構こういうのにねこだわってかっこよくしてる人とか、うん、ケース欲しいですみたいな人いましたね。
光らせたいです私も。
光らせたい、それはねちょっとねクリプタクトのエンジニア人に聞いてください。光らせたいんですけどどれ買えばいいですかって。
はい、はい、
というわけで、一応こんな感じです。まあ背景は説明したので、何か質問ありますか。一応資料とかはだからこの公式サイトから、うん、リンクを貼ってもらえれば、追ってもらえれば、基本的には全部準備できると思います。
うんうん、そうですね、ちょっとやってみて、う
ん。ステップバイステップでこうしてくださいみたいなのもあるんで、それを見てもらって、で、うん、やりながら、でも分かんないっていうのがあったら、最初の、これか、最初のスポットライトになるんですけど、テレグラムのグループを作ってるんで、そこに今320人くらい参加してくれてて、そこに参加して質問すれば、あの、自分とか以外の人も含めて結構優しく説明してくれる人がいるので、そこでぜひ質問をしてください、
はい、
うん、
は
い、テレグラムかな、ここの記事の最後に出てるんで、テレグラムグループにぜひ参加して、全然あの気軽に初心者で何も分かんないんですけどでも OK なんで、そこで質問すれば結構ヘルプしてくれる人います、はい
はい、
なのでそれでやってみてください。なので、はい、もっちまずこの収録が終わったら、
そうです、
フルノードとりあえず、
うん、
あのラズパイを買ったりとかですね、
うん、
必要なものを一式買って動画とかを見ながら、まあ、組み立てるというかね、はめたりとか、結構はめたりするとこも落とし穴があるみたいで、
うんうん、
接続が悪いと途中でなんか止まっちゃったりとか、
うんうん、
あとはなんかね運が悪いとなんか電源が壊れてるとか、 なんかそういうのもあったり、そうそう、そういうね、落とし穴が結構あるんですよ。で、どこで詰まっ、なんか何、同じステップをフォローしてやってるんだけど、なぜかうまくいかないみたいなのが起きることあるんで、そういうのが起きたら、普通にさっきのグループとかで、ちょっと教えてくださいって言えば、あの、前に同じような問題があったりしたこともあるんで、説明してくれる人いると思います。はい。
はい、
これがあるのはだいぶね、優しいと思いますね。
確かに。なんか思ったよりすごいやり方がいっぱい書いてある感じがします。
そうそう、あの資料とかもあるんで、ぜひこれでやってみてください。で、はい、一旦、セットアップまでできてアンブレルのインストールが始まると、同期をするのに多分ね、数日から1週間くらいかかると思います。
あ、100%。そうなんですか。
そうそうそうそう。
じゃあそれで昔の、トランザクションも全部入ってくるみたいな。
そうです、そうです、そういうイメージですね。昔のやつを全部あの最初からチェックしていくっていうのをやってるんで、まあ、1週間くらいかな、数日かかると思うんで、それができたら、このステップ3以降の話をまた次回やっていこうかなと思います。それができたら、今度はビットコインを用意して、チャンネルを貼るっていうのをやらなくちゃいけないんですけど、それはまた次回ということで。はい。というわけで、モッチ、頑張ってください。
そうですね。
貼ってきて、組み立ててるところとか、ぜひちょっと動画撮って、アップしてください。
めっちゃ長い動画になりそうな感
じ。なんか切れてるよ。これなんでこれがないんですかみたいな。
それ期待してる。光らせられるところまで頑張って
みます。うん。もしよければ、あの、できる範囲で、そういうのやってくれると嬉しいです。はい。はい、じゃあ、今回ここまでにしようと思います。というわけで、フルノード、興味持った人は、ぜひ、モッチーと一緒にこれを機にやってみてください。うん、一応、今300人くらいなんで、日本でこのプロジェクトで1000人くらい、ね、ノード立てる人が出るといいなと、個人的には思ってます。
はい、
というわけで、今回ここまでです。では。